We're studying through the book of Acts this morning. If you have a Bible, could you open it to Acts 17?
はい。今朝は使徒の働きの17章からになりますので、聖書をお持ちの方は使徒の働き17章をお開きください。
We've just kind of been going through the book of Acts, and this we find ourselves at chapter 17 this morning.
今ずっと使徒の働きを学んでいます。今朝は17章からになります。
Paul and Silas were traveling as we were following this story. Paul and Silas are traveling in an area called Macedonia. In this is Paul's second missionary journey.
でちょっと話を復習しますと、今パウロの第2回目の宣教旅行で、パウロとシラスはマケドニアの地方を旅しています。
And they went to a place called Philippi.
で彼らはピリピというところに行きました。
And there, Paul had cast a demon out of this slave girl who told fortunes, and her owners were angry, and so they took Paul and Silas and threw them in prison.
である占いをしていた女奴隷がいましたけれども、その女性からパウロが悪霊を追い出してしまったところ、その女奴隷の主人が怒って、そして、パウロとシラスを牢に入れてしまいました。
And then, in prison, there was this earthquake, a giant earthquake, and all the doors kind of flew open, and the chains fell off, and then the jailer saw it, and he was just like, came trembling before him, and said, "What must I do to be saved?"
で、その牢にいる間に、非常に大きな地震が起こって、扉がすべて開いてしまって、鎖も全部取れてしまうというそのような大きな地震が起こります。そして、監守がそれを見て驚いて、もう震えて救われるために私は何をしなければいけませんかと彼らの前に。
And they were saved. He and his family were saved.
そして、その監守とまた彼の家族は救われました。
And so this is where the story begins. They leave Philippi and they head out. And let's begin reading Acts 17, 1 through 5.
で、彼らはそのピリピからまた出て別のところに移動していきます。では、使徒の働き17章の1節から5節をお読みします。彼らはアムフィポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かって、パウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが、妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を借り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。
So Thessalonica is the next large city after Philippi. So being kind of driven, leaving Philippi, he goes down there.
このテサロニケというところは、ピリピの次に、大きな、その近くでは大きな町の一つです。
And as was his custom, Paul goes first to the synagogue.
いつもの通りパウロはまた街道に行ってそこでメッセージをシェアしています。
Paul was a very learned man. He studied under Gamaliel, who was the most famous teacher in all of Israel. So with those credentials, he would be asked to speak.
パウロという人は彼はとても教育を受けている人で。当時そのイスラエルの中では一番有名であった ガマリエルというラビについて学んだ人でした。なので彼はその知識がありましたからそうやって
So Paul reasons, he begins and he reasons with them from the scriptures.
そして、彼はパウロはその聖書から彼らにいろいろと論じています。
So he would have gone through the Old Testament. You know, those are the scriptures that they had, and he would have shown from the Old Testament that Jesus was the Messiah.
で、彼は当然当時あったのは旧約聖書になりますから、旧約聖書を用いて、このメシアについて語 語ってきます。
No doubt he would have shown them prophecies that Jesus had fulfilled.
おそらくそのイエスがいかにその旧約の預言を成就していったかということを語ったと考えられます。
Maybe he went to Isaiah 53, where there's a real detailed description of Jesus.
おそらくイザヤの53章、もう本当に詳しく十字架のにつけられる場面が預言されていますけれども、そこも語ったことでしょう。
Or maybe Psalm, one of the messianic psalms, like Psalm 22.
またはメシア預言の一つでもあります、詩編の、22編も使ったと思います。
You know, this was the same thing Jesus did. If you remembered, on the day that Jesus was resurrected, he walked along the road to Emmaus and he appeared to some disciples.
これは実はイエスご自身が取られていた方法と同じだと思います。イエスが蘇られた後に、エマオに行く途中の弟子たちのところに現れました。
And it says, you know, they didn't recognize him as Jesus, and in order to prove himself, he pointed to the scriptures. He began to teach them. And it says, in beginning with Moses and the prophets, he interpreted to them all the, in all the scriptures the things concerning himself.
ルカの福音書の24章27節にありますけれども、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。
If you are looking for Jesus, you can find him throughout the Old Testament.
もしイエスをがどういう方であるかということを知りたければ、旧約聖書を見るとそこにイエスの姿を見つけることができます。
Okay.And so many believed.
多くの人たちが、信じました。
Okay, let's move on through verse 9.
はい。先に5節を読んでしまったんですけども、もう一度5節から9節をお読みします。ところが、妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし、見つからないのでヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの装飾に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。
Well, the Jews that didn't believe, they were jealous, and they started a riot.
彼らを信じなかったユダヤ人たちは、まあ、妬みに駆られて、そしてこの暴動を起こします。
And they made these accusations. Well, they've turned the world upside down. They're teaching rebellion against Caesar.
もうこの人たちは世界中を騒がせているんだと言って、そしてまたカイザルに背いていると言って、まあ、攻めました。
And you see this in the New Testament. This is similar to many of the riots in the New Testament. There would be some idea, just something. You know, he's preaching against the law of Moses, or he's attacking the temple, and it would get people would just get whipped up, and pretty soon they would have a riot.
新約聖書の中にたくさん実は暴動というものが出てきますけれども、他の暴動と、まあ、ここの暴動もとてもよく似ています。最初に誰かの何かこう意見というか考えですね、この人たちは神殿を怪我しているだとか、こういうことをしているという誰かのそういった意見に人々が惑わされて、それがどんどんどんどんこう感情的に大きくなっていって暴動につながっています。
And this is really, this is how the devil works to control people often. It's justA partial, maybe it's a full-out lie or a partial truth, but it, people get whipped up and they react to it and just start going with it.
これが実はサタンのやり口です。彼らが最初にその先導する者たちが最初に語っていることというのは全く嘘かもしれないし、もしくは半分だけ真理ということもあります。でもそういったことをまあ、騒ぎ出すことによって人々の感情をこうかきたてて、そして多くの人たちがそれに反応していくような それがこう暴動につながってきます。
It's such a contrast to the way the Holy Spirit works as he reasons with us through the scriptures.
でこれは本当に聖霊の働きとは全く対比しているものです。聖霊というのは御言葉を通して私たちに理性を与えてくれます。
And you know, as Christians, we should be careful of this kind of riot mentality or this sort of reaction mentality because we fall prey to it.
私たちクリスチャンも実はこの群衆心理というものに気をつけていなければいけないと思います。
You know, often, especially with the internet, with tweets or posts, and it's like little things. Did you know? You know, and then they'll talk about somebody. Wow, he did.He said that, and it's sort of like this mob. You sort of want to get upset.
特に現代ではインターネットの環境ですね。ツイッターだとかポスティングだとかいろんなものでいろんな人の意見が簡単に見られます。そして人がこう言ったとか本当なの？そういったこう感情というか群衆心理がこうどんどんどんどん大きく膨らんできます。いろんな人がああ言ったとかこう言ったとかそういったことが必ずしも真理ではありませんから、そういうそのものに感情的なものとか群衆心理に惑わされて動かされないようにする必要があります。私たちは必ずいつも御言葉を開いて御言葉で試してここから、判断をしていくという必要があります。
And we're going to see an example of that as we read on. Let's read verses 10 to 15.
はい、ではその先に行きます。10節から15節をお読みします。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。2人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。
Well, the next place they came was Berea, and the Bereans were said to be noble.
この次にベレアというところに、このパウロとシラスは行きます。
And they examined the scriptures daily to see if these things that were so.
そして、この彼らは、話を聞いたときに果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたとあります。
And you know the scriptures are solid and they provide us with a solid basis for our faith.
御言葉というのは本当に確かなものです。そして、私たちはこの確かなものに信仰をの基礎を置くことができます。
Because if you base your faith upon somebody's testimony, even if it may be a good testimony, or maybe it's based upon even your own experiences, if that's the basic thing that you're basing your faith on, it's kind of vulnerable. It can be shaken.
もし私たちが自分の信仰を例えば誰かの証に基礎を置くとかね、もしくは自分自身の経験に、信仰の基礎を置くというふうにしてしまうと、 簡単にその自分の信仰が揺れ動かされてしまいます。
Because, you know, these are good. It's good for, you know, testimonies and experiences that we've got are good. But, you know, what if the person disappoints you and then you think, all of a sudden the person you thought was so godly and they're not so godly and it's like, if you based your faith on what they, you know, their experience or whatever, it's shaken.
もちろんその証とか自分の経験とか神を経験するようなそういったものは良いものであることには違いないんですけれども、そういうものに信仰の基礎を置いてしまうと、例えば自分が本当にこの人は敬虔な人だなと思っていた人に何かこう失望させられるようなことがあったときに、もし自分がその人のそういった証に信仰の基礎を置いていたらがっかりさせられてしまうと、もうそれで自分の信仰が揺らぎます。
Or even our own experiences, you know, we may have them, but sometimes they kind of fade away and we wonder, did that really happen?
自分の経験に信仰を置くとの基礎を置くというのも同じです。それがだんだんその経験がぼやけていってしまって、そして本当にあんなことが起こったんだろうかというふうに。
But if you base the scriptures are always there. They're like solid. They're not moving around. They'll be here today. They'll be here tomorrow. And if you base your faith there, it's more solid.
でも御言葉は変わらずにいつもあります。今日もまた明日も同じ御言葉があります。ですから私たちがこの信仰を御言葉に信仰の基礎を御言葉に置くのであれば、それは変わることがあります。
You know, and the other things, the testimonies or the book, you know, things that you experience, they just kind of confirm what your faith that you have in the scriptures.
他の人の証とか自分が経験するようなことというのは、それはこの聖書のに書かれてあることをさらに確証を与えるようなもの、保証を与えるようなものであるということです。
Jesus said of him, his word, he says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away.
イエスはこのように言われました。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。
Well, everything was going great there in Berea, and then here the unbelieving Jews from Thessalonica come over, and again they do the same thing. They stirred up the crowd.And Paul had to be sent away in a ship.
このベレアでは全てがうまくいっていたんですけれども、またそこに、テサロニケの方から信じないユダヤ人たちがやってきて、そして同じようにまた人々をそそのかして暴動を起こします。そして、パウロはこう今度は船に乗ってそこから送り出されます。
And Paul goes to Athens, and Silas and Timothy remain.
パウロはアテネの方に行きますけれども、シラスとテモテはしばらくここに留まりました。
So here, let's read on and see what happens in Athens when Paul is there, 16 through 21.
はい。ではそのアテネで何が起こったかを見ていきたいと思います。16節から21節を読みします。さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。そこでパウロは、街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。
Athens was the intellectual center of the world at that time.
このアテネというところは当時もう本当に知性の中心の場所でした。
It may be like, you know, some people may think of Oxford being like that now, today.
今日で言うと、例えばオックスフォードのような町とか、そういう感じかもしれません。
Proud cultural history.
非常にこの文化的な歴史があって、それに誇りを持っている町でした。
And again, Paul, as was his habit, he goes to the synagogue and begins to reason with them from the scriptures.
ここでもまたパウロはまず街道へ行って、そして、彼らとこの聖書から論じ合っていました。そしてまた、広場にも行って、彼の話を聞いてくれる人に話をしていました。
And there are these, it talks about these two groups of philosophers, this Epicurean philosophers and the Stoic philosophers. They talked with him, you know, and they kind of enjoyed it, and they said, you know, what does this babbler have to say? I like.
このエピクロス派とストア派という人たちが出てきます。で、彼らもまたパウロと論じ合って、このおしゃべりは一体何を言うつもりなのかと言って、彼の話を聞こうとします。
Now, Epicurean philosophy centered around the search for happiness being found in pleasure.
エピクロス派というのは、幸福というものを求めているんですけれども、それを喜びの中に見出そうとしています。
Now, I mean, they weren't just slobs. Sometimes people present them as that, but they were. It was like they taught that you could find the fulfillment in life was found in a happy life, and so their goal was they thought for everybody that you have a trouble-free state of mind, you know, a happy, and to avoid pain whenever possible.
彼らは、その喜びの中に幸福の人生というものを実現しようとしています。そして、なんとかこの問題のない心の状態を手に入れようとしたり、またその体とか特に精神的に苦痛を持つことがないように、そういったものを究極の目的として求めています。
But the Stoics, Stoicism was another school of philosophy, it was founded. Well, I don't have to go too much deep into it, but basically, they taught that everything that exists is a result of random collision of atoms. But the universe was governed by there's this reason or force, not like we think of as God, but it's just sort of like.There's a natural reason and things.
一方ストア派というのは、これは、彼らはですね、この哲学は存在しているあらゆるものというのは全て、何か無作為なもしくは、偶然に起こった原子の衝突からできた結果であるというふうに捉えています。そして、それでも宇宙は何かしらの理性とか何かの力によって支配されているというふうに考えていました。
And so they thought the purpose of life is to find, you know, to be orderly and to fit your life into these natural orders of the, you know, and so they were more into discipline.
ですから彼らはの人生の目的はその何か秩序のようなもの、自然の中にある秩序のようなものにこう従っていく、そういったもの、従っていく、その理性というものを認めてそこに、入っていって、この秩序を重んじるというのが彼らの、考えです。
You know, discipline, maybe systems of... Well, in a nutshell, the Epicureans were the more the emotional people, feeling they wanted to feel good.
エピクロス派の方はもっとこの感情的に何か良い気持ちになるということにこう重きを置いています。
And then the Stoics were the people that they were more cerebral, but they were into order and, you know, they were into to reason.
ストア派の方はもう少しこう知的に物事を捉えて秩序とか理性とかそういったものを大事にします。
And I think it's interesting because today you can look at people, the vast majority of people, and you can kind of fit them into one of these two.
面白いなと思うのは、今日でも、 人々を大きく2つに分けるとしたら、この2つに分類できるんじゃないかなというふうに考えます。
You know, if you go to like a bookstore or the self-help section, there'll be a lot of books and, you know, the feeling-oriented kind of being happy and how to find happiness here or there. And it would be more represent the Epicureans. And then there'll be others, you know, the seven steps or the 12 steps or whatever. And it's just, this is how you order things.
例えば本屋さんなんかに行きますと、いろんな本が並んでいますけれども、どうやってこう人生を楽しくするかとか、幸せになれるかって、そういったようなこう感情に訴えてくるような感情的な、ものを扱っているような本、どちらかというとこのエピクロス派的な、ものであったり、もしくは一方ではこう例えば7つのステップとか12のステップとか、これをこう秩序を正しくきちんと守ればこうなりますみたいな、そういう順序とか理性とか、そういったものに重きを置いているような本がよく見受けられます。
Well, anyway, here we are in Athens, and the Athenians, it said, spend all their time discussing new ideas.
今とにかくここではアテネの人々たちは新しい意見などをこう聞いたり話したりすることで時間を費やしていたとあります。
誰がじ
ゃあ一体こう生活費を稼いでいたのかなと思いますけれども、
they're just on scholarship and they're just kind of hanging out.
もしかしたら奨学金制度でこうやって話に、
but they took Paul and they said, well, here you, we, you come with us, and they took him to a place called Areopagus, which isAlso called Mars Hill.
で、人々はこのパウロをアレオパゴスというところに連れて行ったとありますけれども、アレオパゴスというのは別名でマーズヒルというふうにも呼ばれています。
Now, it wasn't just a place. You know, I've always often thought it was like just a mountain, but it was the name of a court. It was like a civil court. Although Paul wasn't there as a criminal. These weren't criminals. He was there more to present his ideas.
アレオパゴスというのは、ちょっとこう評議所といいますか、裁判所のようなところなんですけれども、パウロはここで何か告訴されて連れて行かれたわけではなくて、ただパウロの話を聞きたいからということで、人々がそこに連れて行って、人々が集まってそういった会議をするような場所でした。
And they were interested. They were novel. His ideas were novel. They hadn't heard him before, so they wanted to give him a listen.
人々はこのパウロの話がちょっともう珍しかったので、興味を持って聞いてみたいと思っていました。ですから、それのおかげで、パウロはここで話をすることができます。
And let's read what he has to say in 22 through 34.
では何と言ったでしょうか。22節から34節までお読みします。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら、神はお立てになった一人の人により、 義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。
So Paul gives this really eloquent presentation of the gospel.
ここでパウロは非常に雄弁な福音の提示をしました。
And he begins by describing how religious they were.
まず最初に彼らがこのアテネの人たちがいかに宗教心に熱い人たちであるかというところから始めます。
That was true. They were very religious.
これは真理でした。彼らは本当に宗教心に熱い人々でした。
All over the city, there were gods and little statues to and altars to different gods.
街中至るところに神々の像やまた祭壇のようなものがありました。
And he talks about an altar that he found in the city that was dedicated to the unknown god.
そしてパウロはここで、知られない神にと捧げられている祭壇があったということを語っています。
And the truth was, there were several altars around Athens dedicated to the unknown God.
実際このアテネという町には知られない神に捧げられているその祭壇とかそういったものがたくさんありました。
The idea of the unknown God.Was they didn't want to leave anybody out. They didn't want to leave any gods out. They didn't. If any god wasn't represented, they said, "Okay, well, you know, this will be for you."
その理由というのは、なぜ知られない神にそんなたくさん捧げるかというと、彼らはいろんな神々に捧げ物をしてましたけれども、漏れてはいけない。何かの神が漏れていてはいけないということで、知られない神にという。くくりの中にまあ関わっていた。
There's kind of an interesting history to this. 600 years before this time, there was a terrible plague upon the city.
実はそこには面白い背景があって、およそ600年ぐらい、これよりも600年ぐらい前の話ですけれども、その町に非常に恐ろしい疫病が流行りました。
And this man called Epimenides had an idea.
そしてエペメニデスという人がある考えを思いつきます。
And he said he that they release a flock of sheep just to wander around the city. And if one of these sheep stopped near an altar there, they would take that sheep and altar him on the if he laid down next to the altar, they would take and sacrifice him on the altar. But if he just laid down where there wasn't an altar,Then they interpreted that as then they made that place an altar to the unknown God. They've set up an altar or shrine to the unknown God.
でその人の考えでは、羊の群れを町中にこう放します。そして羊があるところで横たわったらば、その一番近くにある、まあ神の祭壇その横たわったところの一番近くにある神の祭壇にその横たわった羊を生贄として捧げます。でもしその羊が横たわったところの近くに何もそういった祭壇がなければそこは知られない神にということで知られない神に捧げる祭壇を作ってそこにその羊を生贄として捧げました。
And so you can see their idea of gods was they were local. They're here but not there.
ですからもうその本当に特定の地域にいろんな神々がいるというそういった考え方があったということです。
You know, that idea is here in Kamakura.
それは実はこの鎌倉にもそういった考えはあると思います。
The God here is not the same God, it's over there.
ここにいる神はあっちにいる神とはまた違うものだと。
But Paul takes and uses this idea that they have as the, for the unknown God as a starting point to talk about the real God who created the earth.
パウロはこの知られない神というのを、まあ最初のスタートとして持ち出してそこから、 本当のこの地球万物を作ってくださった真の神を、まあ、指し示しています。
This is what makes God God, God with a capital G. He's the creator.
この方こそ本当の神です。
He's outside the creation.
創造された方であり、その非造物の外におられる方です。
He was not created. He always exists. That's why he's God.
この方は作られた存在ではありません。常に存在しておられた方です。だからこそ神なわけです。
All other gods in English we use a little g, or all other religions or systems, they were all invented. They were all created by someone.
他のすべてのこう神々とか、またあらゆる宗教というものは、これは誰かによって何か作られた、発明されたものに過ぎません。
And then he talks about Adam. He says, from one man, God created all the people on earth.
そして26節にありますが、神は一人の人からすべての国の人々を作り出し、これはアダムのことを指しています。
And in verse 28, he quotes one of their poets, Erastus.
そして28節では、彼らの詩人の一人のその詩を引用していますけれども、アラスタスという人の詩です。
He was a stoic philosopher.
このアラスタスという人はストア派の人でした。
But in verse 29 he says, "Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by an art or the imagination of man."
29節に、そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。
And you know, this is very logical.
これは非常に論理的です。
Why would God be less than his creation?
なぜ神がそのご自分の被造物よりもこう低くされる必要があるのでしょうか。
And if you just look at us, why would he be any less complex than we are?
また私たちを見たときに、自分たちを見たときに、この私たち人間よりも複雑さがない、より少ないというか低い存在であり得るでしょうか。
For example, if we are able to reason and we are able, we have a conscience, we have a system of, we determine what's right and wrong, why wouldn't God be more than that? Certainly he wouldn't be less than that.
もし私たちが何かこう理性があったりだとか、良いことと悪いことを見極める、そういった概念を持っているのであれば、なぜ神はそれ以下の存在、単なる力のようなそういった存在になりうるでしょうか。
For example, like an impersonal force. You know, there are many people, when they're talking about God, their idea is some sort of force, you know, just sort of like electricity or...
例えば多くの人たちがその神という概念は何かこう人格を持たない何かの力とか、何かパワーみたいなものだというふうに捉える人もいます。
And then he also says, why would you think that he would be confined to a temple or a shrine?
そしてまた、なぜその神が宮だとか神殿だとか、そういうところにご自身を閉じ込める必要があるでしょうか。
Now in verse 30, Paul begins to talk about the judgment of God.
30節のところでパウロは神の裁きについて語っています。
And this is what upsets the people.
実はこのことが人々を、多くの人たちを憤慨させています。
And according to what Paul's flow, it's just a matter of, you know, it just logically follows. If God, since God is our creator and we depend upon him for everything,He has the right to judge us.
でもパウロは非常に論理的に、もし神が私たちを作られた創造主であって、私たちが全てを神に頼っているとしたらば、神に私たちを裁く権利があるということを、確かにあるということを論理的に説明しています。
You know, Jesus said he is the judge.
イエスはご自身で、ご自分のことを裁くものであるということをおっしゃいました。
He says the Father judges no one, but has given all judgment to the Son.
また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたとイエスはおっしゃいました。
But many people find the judgment of God offensive.
でも多くの人たちがこの裁き、神の裁きということに不快感を示します。
I mean, they don't like the people at Mars Hill. Often people will let's talk, let's share, yeah, let's talk about God. Yeah, let's kind of enjoy that. Let's have a cup of tea or.You know, and many people will like to discuss, but when it comes down to being responsible, well, you, what is your response? You're responsible to this God. That makes people uncomfortable.
このアレオパゴスの評議所では、人々はいろんな話をするのが好きでしたから、神についても語ろうじゃないかと、お茶でも飲みながらこう一生懸命その。意見を交換するということは喜んで行っていました。でもそれが、一旦その自分の責任の問題、神の前に自分は責任を持っている、裁きを受けなければいけないというところに来ると、もうそれは急になんか不快になって聞きたがらなくなります。
And the reason the sinful nature, the flesh,What we call the flesh, it's proud. It cannot accept the fact that it's subject to the judgment of God.
それはなぜかというと、この私たちの罪の性質が私たちを高慢にさせて、やはりこの一人一人が神の裁きに対して、それを受ける必要があるというその事実を受け入れることができないからです。
But we will. We will all, you know, God is our, we are all judged by God.
でも実際は私たちすべてのものが神の裁きの前に出ます。
And that's why I'm so thankful that the one who will judge me, Jesus, is my Savior.
だからこそ私は本当に感謝するんですけれども。私を裁かれる方、イエスご自身がまた私の救い主でもあるということを本当に感謝します。
I'm so thankful that he, the very one that will judge me is the one who died for me to take my punishment.
私を裁くと言われている方が、実は私のために死んでくださって、私の代わりにその罰を受けてくださいました。
I mean, imagine being in a courtroom, being under judgment, so to speak.
こう裁判所にいて今から判決を受けるところをちょっと想像してみてください。
I've had that experience once.
私はかつて一度経験したことがあります。
I was 14 years old.
14歳でした。
And I got caught driving my motorcycle without a motorcycle license.
バイクに乗ってたんですけれども、
I didn't have a motorcycle license.I was supposed to drive in the alley, but I got out on the street.
免許を持たずにバイクに乗っていた?
Yeah. I didn't have a...
それで、
I had a car learner's permit, but I didn't have a motorcycle.
バイクの免許を持っていなかったんですけれども、バイクに乗って、走ってはいけないところを走っています
。Anyway, it's not important. Anyway, I just remember standing there 14. My dad was with me. And...
まあ、14歳の自分と、まあ、父親が隣にいて、その宣告を受けるそういった場面に
Guilty, Your Honor. You know,
有罪と言われてしまいました24ドル払って罰金で
There will be a time when can you imagine standing before the judgment? I mean, when you whether, you know, at that time there won't be a question, it won't be an issue. Does God exist? I mean, you'll be there. You'll be, you know, to be and just it would be terrifying to think my destinyIs in place here and to wait, you know, for judgment.
でも本当にその神の裁きの前にこう立った時のその恐ろしさというものを考えてみてください。もうその時には神が存在しているかどうかとかそんなことはもう問題ではありません。もうすでにそこにその裁判のところに置かれているわけです。そこで自分の運命はもうその御手に委ねられている状態。
And you know, imagine in a human court, you'd look at the judge and you'd sort of, you know, you'd, oh, wow, does he look like a kind guy? You know, be wondering what it's like.
この地上の裁判所ですら、その裁判官、この人はどういう人だろう、親切な人、優しい人だろうかと、もう恐れるわけですね。
But to see that the judge and to realize this, I know him. He died for me. He loves me. What a comfort.
でもその神の裁きの前でその裁判官の方が実は自分のために死んでくださって、私を愛して私のために死んでくださった、身代わりになってくださった方であるということ。
I mean, what a marvelous thing. He took my judgment already.
もうなんという素晴らしいことでしょうか。私の受けるべき罰をもうすでに先に受けてくださった。
So really, there is no judgment for the believer.
ですから信じている者にはその裁き、神の裁きというものは実際はありません。
Well, Paul then talks about how he died and he rose again.
そしてパウロは、ここでイエスが死んで、そしてまた蘇られたということを語っています。
And they began to scoff.
そして、人々は、まあ、バカにし始めます。
And a few of them accepted the gospel, but the majority didn't.
何人かはこの彼の話を聞いて信じましたけれども、多くのものは信じませんでした。
Some people are kind of critical of this sermon of Paul's. They say the reason more people didn't respond was that he wasn't direct enough. He didn't. He was trying to please, or he was trying to be seeker sensitive. So as a result, not many people.
ある人たちはこのパウロの説教を見て。あまり人々が彼の話を聞いても信じなかったのは、彼の話し方が あんまりこう直接的すぎて、この求めている者たち の気持ちを思いやったような話ではなかったんじゃないかと、彼の説教に対して、まあ、うまくなかったんじゃないかという人たちがいます。
Well, I don't know about that. I mean, I wouldn't go so far to say that. But he's in a city full of religious people whose hearts aren't really open to the true God.
でも実はこのアテネという町は本当に知性的な人たちがたくさん集まっている町で、彼らは実際この真の神に対して心が開かれていませんでした。
I mean, they were proud. They were like, let's hear what this babbler has to say. That was the environment.
彼らにはプライドがありましたから、このおしゃべりが何を言うのか聞いてみようという、そういった態度でした。
And that's the truth, I think. Religious atmosphere isn't necessarily an atmosphere that's open to God. Often it's just the opposite.
ですから宗教心に熱いからといって、それが必ずしも神に対して心をすぐに開けるかといったら、そうではないということです。
Religion is often a stumbling block to keep people from coming to God.
宗教というのはしばしば人々が真の神のもとに来ることを妨げる、そのつまずきになってしまいます。
Because religious people often they have their gods, they have their system, and you know,their religion it's kind of under their control, and that's the way they like it.
なぜならば、宗教心に熱い人々は自分たちの宗教というものを持っていますから、自分たちのその仕組みだとか考え方というものがありますから、なかなかそれから外れて真の神のところに来るということが、
and you combine this with just intellectual pride, and it's just hard ground for the gospel.
そして知性に対するこのプライドというものがありますから、なかなか福音に心を開けません。
But like all people all over the world, what we need is the Holy Spirit to move in our hearts individually and reveal God to us.
世界中のすべての人にとって必要なことは、本当に御霊が一人一人の心に働いてくださって、そして神ご自身を一人一人に表してくださる必要があります。
And also to reveal our true condition so that we are aware who we really are.
そして同時に私たち自身の真のその状態というものを示してもらう必要があります。私たちがどういうものであるか、いかにその救いを必要としているものであるかということを示していただく必要があります。
And in such a, when we, with that type of work of the Spirit, a person is ready to turn to Jesus, to accept God's salvation, God's provision.
そのような聖霊の働きが人々の心を本当に、開いて、神のその救いの御業に心を開いて、それを受け取ることができるようにしてくださいます。
Anyway, that's it's an interesting chapter, and next week we'll carry on in Paul's missionary journey as he moves on.
面白い章でしたね。そして来週また続けてこのパウロの宣教旅行を追っていきたいと思います。
And he'll go to Corinth next.
次はコリントというところに行きます。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we are thankful for a Savior that has taken our sins upon Himself.
主よ、私たちは本当に救い主を感謝します。私たちの代わりに私たちが受けるべき罪の罰を受けてくださった方です。
We're thankful for Jesus.
イエス様を感謝します。
We're thankful to have a Savior.Who knows our name, who knows us well.
私たちの名前を知り、私たちのことをよく知っていてくださる救い主がいるということを本当に感謝します。
We don't have to live our lives with a fearful expectation of meeting God.
私たちは神と会わなければいけないというその恐ろしい、感情を持つ必要がないことをありがとうございます。
And we can look forward to being with Jesus.
私たちはイエス様と共にいることができるその日を楽しみに待つことができます。
We know, Lord, that you're preparing a place for us.
主はあなたは私たちのために今場所を用意してくださっています。
And it's in that we hope.
そこに私たちの希望があります。
And, So we commit our lives to you and trust you to keep us.
あなたに私たちのすべてをお委ねして、あなたが私たちを守ってくださることを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.